脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え、経営コンサルタントの鏡てるみさんと健康経営についてお伝えしていく番組です。鏡さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新入社員の目線だったり、教育係の話というのを2週にわたりお話を伺いました。さて、はい、今日はどんなテーマでいきましょうか。
そうですね、今後新人さんが馴染んでいって、いろんな、どうなんでしょうね、こう配属とかも、ちょっと移動、配属は決まって多分今こう動いてらっしゃると思うんですけど、実際にこう現場に入り込んでいくっていうか、よりこう浸透していくと思うんですけど、その時のこの受け入れ側ですよね。各現場で受け入れ側が、この4つのタイプの中で、どのタイプで受け入れていくかっていうところで、だいぶ受け止める側が変わるという。もちろん受け入れ側本人も影響を受けてしまうっていうかですね。いいも悪いも。はい。なので、ちょっとそこの受け入れ側のことをちょっと今日は掘り下げていければと思います。
はい。ぜひ聞いてらっしゃる方も、受け入れ側の方もね、絶対聞いてらっしゃると思いますから。
そうですよね。
はい。
はい。はい。新人さんの話の中で、やっぱり なかなか聞かない、わからないを言えない人たちもいる。例えばググっても、それってググるよりも目の前の人に聞いた方が早いんじゃんみたいな。その両頭使いでいかなきゃいけないのに、例えばもう目の前に人がいるのずっとググってるって、で、いつのでもこう、結論が出ないみたいなね。
はい。
そういうのもあると思うんですよ。で、そういうのを見た周りの人たちみたいな。どう受け止めていくかなんですけれども、やっぱりまず、目の前に人がいるのに、聞かない。自分でやるっていうのが、自分でやりたいっていう気持ちが新人さんにあるのと、聞きたいけど聞けないみたいな、この二つあると思うんですよね。はい。だけど、新人さん側からしたときにですね。だけど、この受け止め側がそれをどう見てるかなって思うんですよ。この事実に対して、これいろんなことすべてなんですけど、私自身が、自分自身も変わってきたところではあるんですけど、前は自分がこう見て、出来事、見た出来事、起こった出来事を、自分の受け止めたことで、受け止めてたことで、こう、バッと反応して、こう、感情的にっていうかな。それでこう、発信をしてたんですけれども、そうじゃなくて、最近の私っていうのは、こういうことが起こってることそのものに、意味があるんじゃないかな、本質的な。だから考えられるのが二つ。本人が自分で、自分の力でやっていきたいっていう本人の気持ちもあるし、聞きたいけど聞けない雰囲気があるっていう、この両方ひょっとしたらあるんじゃないかなって思ったんですよね。で、この時に、田中さんだったらどう対応するというか、上司だったらどうします？こういうことが起こって、例えばすごく時間を経過して、
はい。
実はな、全然先に進んでなかったと仕事が、新次君の。
はい。
で、聞いてみたら、えらくもうググって、もう、かなりな時間をかけてググってたっていう時、どうします？
なるほど。
それを聞いて。
聞いて、もしかして、私が声かけづらい雰囲気出してたかな、ごめんねって、ちょっとまず自分を顧みるようなことを言うかなと思います。
まあ、さすが、右脳二次元。右脳二次元は、そうなんです。右脳二次元は、まず自分に矢印向けますもんね。あ、なんか私が悪いことしたっけみたいなね。そうなんです。で、そういう場合は、まあ、ひょっとしてそうかもしれませんけれども、まあ、ちょっと仕組み的なことはあるかもしれませんよね。その放置す、その間放置するとか、じゃあ、事前に、例えばわからないときとか、そういう本人がこう、ずっと調べることに時間をかか、要してること、要する場合のあり方とか、特に新しいこと。よくあるのがですね。まあ、新人さんだから、特に新卒の方って、ほとんどもう社会人初めてなので、知らないことが当然だろうと思うんですよね。で、そこに、最初からそういう調べ物みたいなのが発生するようなことを、まあ、あえて持ってこさせるっていうことも一つあるかもしれませんけれども、まあ、そういう場面を意図的に用意してるならばいいと思うんです。はて、この子はどういう対応するかな、みたいな。見るために。一つですね。まあ、それはいいかもしれませんけど、そうじゃなくて、ただ単に、もういきなりボンとこう、なんか丸投げ的なところで渡してしまった時には、本人は精一杯の自分のやれる、まあ自分なりに考えた選択肢でそれを多分やってると思うんですよね。だけど、こう、例えば、それに、こう、イラッと来て、時間もったいないでしょ、みたいなね。ことを言ってしまいがちな、三次元の人たちと、左脳二次元みたいな。
なんか関係性がもうできてる間柄であれば、いやもうさっさと聞けばよかったのにとか、なんか言えると思うんですよ。でも、新人だし、まだ関係性ができてない状態で、それを言ってしまうと、なんか、ちょっと違うかなと私は思ってしまって、やっぱり関係性ができ、まだできてない状態は、一回ちょっと自分の中で声かけづらい雰囲気があったのかなとか、なんかちょっと、もうちょっと配慮して早めに声をかければよかったなとか、なんか、思いますね、私だったら。
そう、素晴らしい。さすが、右脳二次元。そうなんですよ。だから、今おっしゃった、わからなければ聞いてねって言われても、聞かないのが人間だということですよね。
そうです、そうです。聞けないんですもん。
そう。なんか、こう、どこまで気軽に言っていいかっていう、探りますよね。やっぱり、特に、右脳二次元の人だったら、相手がね、またその新人さんがね、ものすごく気遣うじゃないですか。
気使うと思います。なんか、聞いちゃいけない雰囲気とか、もうそれって分かってて当然と思っては言われてるとか、なんか、なんかいろいろ考えますね。
ですよね。
なんとか聞かずにできないかなとか思っちゃうと思います、多分。
そうなんですよ。で、なんかそういうことが、たくさん、こう、そういう機会がいっぱい、シチュエーションを経験するじゃないですか。そしたら、で、どんどんこう、時間が経過するから、どんどん自分に求められることもハードル高くなってきますよね。だけど、例えばですよ、こう、聞いたんだけれども、その帰りが、ポーンとこう、突っぱねられたみたいな。あ、自分で、大丈夫、大丈夫、自分でやってとか、右脳三次元ね、これ。大丈夫、やれるよ、やれるよっていう、なんかこう、根拠のない、励ましだけやって具体性が全然ない。で、そして自分はしっかりとそのサポートしない。で、もし帰ってきたときに、もう聞けないじゃないですか。聞いてんのに対応してくれないから聞けないじゃないですか。そしたら、もしそれが直属の部下とか先輩だ、部下っていうか上司とか先輩だったら、もう自分の唯一のこう、頼みの綱のところが分断っていうか、分断してしまいますよね。特に、だから、左脳二次元とか、左脳二次元こだわりが強いので、左脳二次元の人から言うと、やっぱりすごく、あ、もう聞けないな、みたいな、より強くそのことで思ったりとかしますよね。
いや、思います。
そう。 なんか、左脳二次元の新人さんの場合とか、まあ、二次元脳の新人さん、特に左脳二次元さんは、自分なりのこだわりが強いから、だから、この人が今どういう状況、どの段階で止まってるのかっていうことを、この人に語ってもらうと、その目の前に聞けばいいじゃんってこう言うじゃないですか。こちらがいくら言っても絶対ダメなんです。左脳二次元はですね、自分が、あ、聞けばよかったですね。今度から聞きますってこう、自分の口から言って、やっとそれが行動につながっていくんです。だから大事なのはですね、本人の口から言ってもらう。それで初めて腹落ちする。本人がやっと必要と感じるわけです。でも、先にこちらが、もう、そんなのもう先に目の前にいるんだから言えばいいじゃん。遠慮なく聞いていいよってこちらこう気軽に、フランクに言ってるつもりなんだけど、決して聞かないですもんね。そう、左脳二次元は、そう、もう左脳二次元は本当にこだわりが強いから、本人にすべて、本人に主導権を渡さなきゃダメですもんね。
本人から発信して
そう。
もらう。
本人、そうそう。で、その本人が発信することが、こちらが求めてることで一致したとき、いやって心の中でガッツポーズしなきゃいけないっていう。
ああ、言ってくれたーってい
あ、よく、そこを待ってたんです、みたいな感じ。そうなんですよ。だから相手のやっぱタイプをしっかりと理解して、この人にはどういうアプローチでいくかっていう、個別アプローチでないと絶対にうまくいかない。で、その人がもう、そうですねって言ったらもう、ごろっと今度は態度が変わっていくんです。この人が。もうその人と初めてそこで今度は信頼関係ができてくるんですよね。その二次元からした時には、そう。こちらがやっとその二次元が認められるんですよ、相手から。そしたら、やっと今度は分からないことを聞いてくるんです、向こうから。そうなんです。
左脳二次元。左脳二次元のこだわりはすごいですね。
いや、すごいんです。だけど、こう、なんていうかな、こう、それがクリアしたら、もうすごく信頼してくれるんですよね、相手は。で、どんどんこう、頼ってくる、分からない時も聞いてくるんです。
タイプ面白いですね。こうやってお話伺うと。
いや、もし、もう、左脳二次元はねえっていう感じなんですけど、別に左脳二次元があって、じゃないですよ。それぞれそれがあるっていうことです。いや、
ダメ。
本当に面白いです。
あと、加賀美さん、あっという間にちょっとお時間が過
そう
ぎ
です
て、
ね。
来てしまいましたので、今日はこの辺で終わりにいたしましょう。今回、ありがとうございました。
ありがとうございます。